今日はですね、内向的な看護師は急性期病棟には向いてないということを、話したいと思います。理由としてはですね、内向的な人ってのは、マルチタスクに向いていない、いっぺんにいろんなことを処理することに向いてないということですね。あと思考、熟考力とか言いますけど、深く考えることを得意とするんですけど、それを活かせないということが言えます。じゃあ、こちらを見ていきたいんですけど、まずマルチタスクに向いてない、そういう人が何で向いてないのかっていうと、職場ではですね、いろんなことをいっぺんに処理しないといけない場面があって、それが特に急性期病棟とかだと、救急の患者とかが運ばれてですね、いろんな人に指示されたりするわけですよね。医者とかね、いろんな人に指示されたり、自分でも考えていろいろ行動していかないと、能動的にですね、主体的に行動しないといけないという場面が、短期間でですね、重症患者が運ばれてきますので、時間が結構大事だと言われてますよね。なんで急いでたくさんのことを処理、いっぺんに処理しないといけないんですよ。医療処置であったりね、投薬であったり、いろいろあるんですけど、そういう時にですね、できないんですね、要は。いろんなことを並行してやる能力がないので。なんでそういう人がどうなるかっていうと、固まっちゃうんですよ。いろんな指示を、あれをしないとこれをしないとって、いろいろ考えた末に、要は固まったパソコンとか、スマホとか、要はアプリを入れすぎたスマホとかね、画像を入れすぎたスマホを想像してもらったら分かるんですけど、動きが鈍くなるじゃないですか。結局鈍くなって感度が悪くなるんですよ。で、これがですね、非常に時間がかかってですね、結局ね、使えない看護師というレッテルを貼られて、引いてはですね、退職に追い込まれるみたいな、退職、部署移動とかね、なんで結局ね、難しいというか無理だと思います。なんで目指すのはやめた方がいいということですね。で、内向的な人っていうのはね、基本的にどういう仕事が向いてるかっていうと、知識を生かすような職場が向いてると言われますね。研究者とか作家とかアーティストとか、そういうタイプですね。非常に一握りの人しかなれないような職種なんですけど、そういうのに向いてると言われてます。ただその看護師となっている以上、そういった方向に行くのは難しいと思うので、とりあえず急性期よりはですね、慢性期病棟、ゆったりして働ける病棟の方が向いているということですね。なんで、そういった余裕のある病棟で働くのがいいんじゃないかということですね。あとは、深く考える力、これを活かせないっていうことも問題ですね。で、どういうのが逆に向いてるのかっていうと、看護研究とか働いてたらあると思うんですけど、そういうのを作るのには向いてます。ただもうそこだけね、強くてもしょうがないみたいな能力なんですけどね。最低でも看護研究で成功すれば、周りや上司からの評価は最低でも良くなります。あとは医療系のね、医学書とかね、専門書を作成している看護師も、中にはいますね。ただやっぱり現場で活かせるものってのは少ないです。やり方によってはね、会議とか、いろんなところで使えたりする能力でもあるんですけど、基本的にはあまり使えない。熟考力はね、使えないんですよ。で、僕がおすすめしたいのは、 まあ、看護師兼ブロガーになるってことですね。まあ、副業をやりましょうということ。まあ、ブログだけじゃなくてね、今はインスタとかツイッターとかね、TikTok、まあ、そういった SNS とかでも全然いいんですけど、とりあえず、ね、自分を発信すると、ネット上にね。まあ、意外とね、看護師のブログが多いです、見ていくと。で、まあ、看護師のブログがなって、最終、まあ、ツイッターとかで、最終的には、まあ、紙の本、商業出版されてる方とかも意外と見ていくと言います。で、まあ、僕はもともと看護師っていうのは向いてない人間だったんで、まあ、今、慢性期病棟でね、ゆっくり働きながら、看護師は副業で、本業はブログということでやってますね。まあ、そういう気持ちでやってると。で、今はまあブログの方が収入は当然少ないんですけど、まあ、いつかこれが逆転する時が来た時にやめようと思ってますね、看護師は。ということで、まあ、結論から言うと、まあ、内向的な看護師は、まあ、自分がね、無理しないで働けるような病棟で働きましょうと。さらにインターネットを通してですね、世界に、自分の意見とか主張をね、発信していくと。そうすることでね、まあ、必ずその自分の考えに共感してくれる人とか、フォロワーになってくれる人ってのは必ずいますので、そこが収入源になっていくんじゃないかなということですね。で、これが、まあ、内向的なね、看護師に向いている働き方ということになります。ということで、今日の配信は終わりたいと思います。